える細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーでお送りいたします。こんにちは、タツです。
こんにちは、ゆりかです。
今日はですね、科学系ポッドキャストの日イベント企画としてですね、科学系ポッドキャストが14番組ですね、集まっておしゃべりしまくろうという企画に参加しております。そこでですね、我々はずっと楽しみにしていたゲストの早野さん、早野こと慶応義塾大学のですね、老化研究の専門家、早野元さんに来ていただいております。こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
今回のトークテーマがデータということなので、このデータっていうのをやっていこうと思うんですけれども、ちょっと早野さん、ちょっと聞きたいことがあるんですが、まず、ポッドキャストに出るの初めてでしょうか？
初めてです。
ああ、嬉しい。
よかった。なかなか早もんで初めてっていう言葉を聞くのはないんじゃないかしら。
そうですよね。
早もんは何人いるのかって私はいつも思ってるのね。ってまず肩書きだけでもたくさんだし、そしてあらゆるところで早もんを知ってるって人が現れてくるし、そう。そしてまずは日本にいるのかっていうことも私は疑ってるんですよ、いつも。
そうですね。
24時間現れます。
いやそれは最近言われるのが多いですね。日本にいるんですかとか。まあ僕はもしかしたら影武者が3人ぐらいいるかもしれない。
うん、私もそう思ってます。3人はいるんだなって思ってて。
そうですね。で、今まで UJA の理事の中で、赤木さん、赤木ですね、に来ていただきました。あとは、小野原さんにも UJA、あ、理事ではないんですけど、小野原さんにも来ていただきました。あと、里見さんにも来ていただいたんですけど。
サトルさん。
あ、サトルさんだ。そうか、サトルさんにも来ていただいた。
そうすると、こう、早門が現れることによって、はい、このポッドキャストに UJA 関係者が出たくて出たくてしょうがないっていう状況が出来上がっていく
ので。奏でる細胞にね、そうですね、なっていくかもしれないですね。
あれですよね。僕よりタツさんの方が、UJA 歴としては1、2年、初期メンバーですか、タツさんって。
いや、違いますよ。多分、早野さんとほぼ同じ時期、同期入団的な感じです。
同期入団、あ、先輩後輩じゃなくて同期なんですか。あ、2015年ぐらいの、なんか和紙。
そうです、そうです、そうです。DC で集まった時に。
ああ。
はい。あそこで早野さんと。三島さんを見て。
ああ、あの日、帰り、雪が降って、僕は DC から帰れずに、はい、空港から追い出されて、ホテルに泊まったっていう思い出があります。
あの時。そうか。
そう。
あのね、早野さんと三島さんが、そのすごい研究者が集まってる会だったんですけど、特に二人がですね、なんか国旗が胸についてるように僕の中に見えたんですよ。
どんな人？
僕の中に見えて、あ、この人日本代表だと思って、
いや、本当に日本を代表する方々
だ
よね。
この人と仕事していかなきゃいけないなって思ったのがきっかけですね。はい。
ちなみに、僕はあの時、イサヨユーベの会っていうボストンの、研究者のコミュニティの代表として僕行ってるんですけど、でも僕、イサヨユーベの会って実は1回しか行ったことなくて、代表という名ばかりで、一応なんか出てて、すごくどう説明していいのかよくわかんなかったけど、代表じゃないけど、代表で行ってました。はい。
という、タツさんも、私は UJA って知らなかったから、修学旅行に行ってくるって言って、もう一人の日本人研究者のつよしっていう人と、二人で、修学旅行にワシントン DC に行くって言って、行ってらっしゃいって。
いや、そこからこうなると思いませんでした。
は
い、
そうですね。本当に。
いいね。そうやって人は出会っていくんですね。でもなかなか、実際、だってね、糖尿病研究者と老化研究者が、こうやって出会うってことは、普通考えたら、大学の同級生ぐらいでない限りないですよね。だから、だけどとてもこの研究はリンクし合ってるし、普通に人として面白いし、お互いの研究を知るってことは。
そうですね。まあ、だから UJ がなかったら逆に言えば、こんなになんかいろいろとイベント一緒にやったりしてないかもしれないから。まあ面白い出会いです。
あれはね、確かに懐かしい。で、その後、ボストンで僕学会があったので、早野さんのところに会いに行きたいなと思って、研究室行ったんですよ。で、あの時ハーバードにね、来てて、で、ハーバードでも、こう、まあ、こんなこと言ったらあれかもしれないけど、例えば地下の研究室とか、ハーバードって言っても広いからさ、 だけど、めちゃくちゃ早野さんのいた研究室って、もうなんか、ハーバードのど真ん中というか、すごい新しい研究棟に見えたんですけど。
そうですね。ちょっとニューリサーチビルディングだから新しかったです。
ねえ。めちゃめちゃ輝いてて。
まあ、それは多分僕が輝いてたからだ
と思う。そうそうそう。僕は研究室じゃない。早野さん輝いてたなっていうのがあって、あの時そうだな。僕の学生さんも連れてって、で、一緒にあの研究発表とかしてもらって。
ああ、確かに会議室でやりましたね。すごく、ね、あの、フェンウェイパークが見える綺麗な会議室でした。
フェンウェイパーク見えるね、会議室から。すごくない？
すごいね。で、そしてしばらくして、はい、アミールさんの紹介で科学教室をしようということになって、私もボストン旅行に行った。
すごい、そういうところでも支えてもらってるというかね、関わってもらってるんだよね。で、科学教室もサポートしてもらって。で、ハヤモンっていう名前もそれなんですよね。はい、子供用に。
あ、そうですね。
老化研究を説明するような機会もあるということで。
だから、幅広い活動で、はい、で影武者3人いても足りない日々を送られてるってことね。
だから、ハーバードのその、デイビッド・シンクレア先生っていうのが、老化研究だともう今世界で一番有名なぐらいじゃないですか。
そうですね。最近、デイビッド・シンクレアも YouTuber になってるのかわかんないけど、はい、まあ本も売れましたよね。ライフスパンっていう本もたくさん売れて。
ライフスパン、そうですよね。
で、あの、エイジングは病気であるっていう、まあ治療できるっていうのを、まあ本で言って、まあ結構そういうのはセンセーショナルで面白かったかなと思いますけど、本人はもうアーティストでもあるんですよね。
アーティスト？
そう、絵描くのが昔から好きで。
はい。
だからあの本に描いてる絵も結構デイビッドが自分で描いてる絵で、
あ
の本の中見ると。だから、なんかもう本書き上げてる時に戻し見てみろみたいな、なんかすげえいい本書いてて、俺これ絶対売れるからとか言ってましたけど、本当に売れちゃってびっくりしてます。
すごいですよね。だからあの研究室の、なんか実際動いてるのが早野さんっていう感じだったんですよね。僕から見ててね。で、日本に帰ってきてですね。留学って5年ぐらいでしたっけ？
あ、4年半ですか。
4年半ですね。で、帰ってきて、その研究もすごいんですけど、企業の方でもすごい活躍されてますね。ちょっと僕覚えきれてないんだって、ちょっと企業、どんなことやってるかっていう話。
もともと僕自身ボストンに留学する時の目的は、研究が、まあ 50% ぐらいで、まあ残り半分はベンチャー作りたいっていうので、ベンチャー作る方法とか、まあそういうコミュニティとつながりたいっていうのを留学してるから、まあ帰ってきてからそれを、まあ実践したいなと思って、で、その当時、眼科学教室の教授だった坪先生が、まあスタートアップ立ち上げられてたんで、まあそれ眼科領域で、まあ光を使って近視を治療するとか、まあそういうことやってたんで、まあ一緒に参加して、で、そこから、あの、光を使って最近は、うつ病とか、認知症を治療するっていうプロジェクトで、まあ、僕自身は CSO として入ってるんですけど、で、去年、まあ、上場して、まあ、ただ上場をするとき、まあ、いろんなドラマあったんですけど、まあ、それはそれとして、はい、で、今年、他にゲノム編集のスタートアップとか、新しくスタートアップを支援する会社を立ち上げたりとか、今年はもう一つ、エイジングに関わる、なんかスタートアップを始めたいなっては思ってます。
もうまたやるんですね。なるほど。いくつもやってらっしゃいますね。で、今日はですね、まず一番最初のトークテーマとしてですね、寿命とは何か、寿命とは一体どういうふうに考えたらいいのかっていうことを専門家の方からちょっとわかりやすく、ちょっと僕らに教えてほしいなと思ったんですけど。
そうですね。だから結構人とか、その、まあ、動物、犬とか、そういったものを寿命って考えたときは、年齢を重ねるとともにいろんな病気になってきて、まあ、身体機能が低下して、で、まあ、死んじゃうっていうのが、まあ、寿命なんですけど、でもこれって結構人間とか、その哺乳類の寿命っていうのが結構凝り固まったっていうか、ちょっと偏見入ってる寿命だと僕は思っていて、例えば、裸手羽ネズミとか、
はい。
普通はネズミって2歳ぐらいの寿命だけど、あのネズミって30年とか生きるじゃないですか。で、亀もそうですけど、亀もだいたい100年ぐらい生きるんですけど、年齢とともに死亡する確率っていうのが変わんないんですよ。裸手羽ネズミとか亀とか。だから、なんか65歳とか80歳になったら、なんかだんだん死ぬ確率が高くなってくるってわけじゃなくて、ずーっと一定の確率で死んじゃうっていうか、ある意味そのアクシデントなんですよ。だから、例えば、ずっと長年生きてる間に、いつか喧嘩して、死んじゃうとか、事故にあって死んじゃうとか、だからそういう病気じゃない理由で死んじゃうケースもあるから、でもそれも寿命っていうふうに名付けてるから、だから必ずしも病気で死ぬのが寿命じゃなくて、何かのことが起こって死んじゃうっていうケースは結構いろんな動物であるから、 すごく寿命の、多様性はあるなと思う。
いい環境で飼えばものすごく長く飼えるってことなんですね。ただ自然の中では寿命を全うしてる生物というよりはアクシデントで亡くなるっていう形になってるってことですよね。
うん、だから一つ面白いのはあれですよね。まあ、まだ本当かどうかっていうのを確かめられてないかもしれないけど、ロブスターとかもなんか数十年生きるんですけど、はい、だからああいう長く生きるやつとかって脱皮する過程で、なんかアクシデントで脱皮脱げなくなっちゃって、で、あれ脱げない、ご飯食べれないみたいな。
だから洋服。ロブスターの例えばさすがボストン。
ボストンから来た。
洋服脱げないみたいな。
そうよね。そうだね。そうか。寿命を全うするだなんて、地球界でそんなことできる動物っていうのは、うん、ペット、愛玩動物と人間ぐらいってことかしら。
そうですね。だからいろんなアクシデントとか捕食されずに、うん、寿命を全うするっていうこと自体は結構特殊。超的な現象ですよね。
だってかつての人間だって動物のように寿命を全うできる人たちなんていなかったぐらいのサバイバルだったわけだから、そうか、寿命を全うできてるのは私たちと一部のペット。うん、
ちなみにその裸でもネズミとか、うん、カメとかがですね、その最後の方に死亡率がこう落ちていかない理由みたいなのってどのように説明されてるんでしょうか。
人の場合は癌とか心臓疾患とか、結構突発的な病気が起こるんですけど、はい、デバネズミとかそういうのないですよね。カメも結構そういった腫瘍っていうか癌になりにくい。
うん。
だから、ある意味、こう、病気、死につながる病気がない動物っていう意味ですかね。
なるほど。癌が非常に起きにくいってことですね。
そうですね。
あとは心臓疾患もってことですよね。
うん、そうですね。だから、例えば僕は最近、ニシオンデンザメ興味あるんですけど、研究してるんですけど、西オンデンザメ。
西オンデンザメ。西オンデンザメですね。
ここで見つけてくるの、その動物を。
ちょっと西オンデンザメについて、ちょっともう
ちょっと待ってください。それは何？実験用動物として、西オンデンザメが出てくるのか、それとも、図鑑の中でこいつだと思って連れてくるのか。何？寿命界では有名なサメなんですか？
寿命界では、4年か5年前くらい寿命が分かったサメで、大体
うん、ああ、そうかそうか。生物学的な見地から面白いサメが上がってきて、寿命研究者たちが飛びついたってこと
で調べたら、500歳まで生きるサメだったっていうので。う
ん、な
ーで、500年前って。
シーラカンスとか。
だって500年前って、関ヶ原の前ですよ。
本当だ。アメリカ大陸見つかってないかもしれない。や
ばい。ジュライフォースばりに。
そう、その動物、で、結局、どういうふうになんか生活してきて、何を考えて生活してるのかって、すごくロマンがあるといえばあるじゃないですか。
あ、思い出した、それ、歯でわかるっていうやつ。
500歳ってどうやってわかったんですか？
放射性同位元素。だから、その当時の。
うん、それを、骨から？
それは目だった気がするな。
おー、そういうとこから取ってくるのね。
普通のサメは、脊椎の骨のところで、毎年1年ずつ年輪みたいに増えていくから、ある程度予測できるんだけど、ニションデンザメの場合は、まあ、ある意味もう500年も生きるから、放射性同位元素50年ぐらいの幅を持って計算されてると思う。
じゃあ、50年100歳とかいうレベルじゃないってなった時に、もうこれは放射性同位元素の、それこそ樹木とか見るやつよね。
そうそうそう
遺跡よね。遺跡レベルのチェックだみたいな話になって、ニションデンザメはどこに住んでるんですか？
アイルランド。の、まあ、北極海ですね。北極海の近くに住んでます。
なんと思ってるより暖かくないとこにいるん
で、ね、めちゃくちゃ冷たい海の底に住んでます。
西オンデンザメのところでちょっと質問したいんですけど、こうやっぱり、こう寿命の研究をしていくと、やはり長生きしている生物にまず注目して、その長生きしている生物たちが長生きしている仕組みというところが、こう興味がいくところなんですか？
まあ、エイジング研究者としてはむしろ逆ですね。だから、まあ、やっぱ研究者ってお金もらって数年以内に論文出して、で、それが評価される人たち、まあ、そういう定めだから、短い寿命で見れれば見れるほどいいから、やっぱりこれまでは線虫とか、ハエとか、あとは最近だとキリフィッシュって南アフリカから見つかってるメダカみたいなやつで、寿命が3ヶ月とか5ヶ月のやつ、そういうのを使うのがメインですけど、まあ僕は、逆言っちゃったみたい。
ていうことは、寿命の研究って一個一個がデータを取るのに時間がかかるんで、それを短くする生物の方が実験的には有利なので、多くの人がその短い実験の動物を使ってくると。そういうデータはいっぱい溢れていると。うん、だから、早野さんは逆張りをしてる感じじゃないですか。逆に張って。
そうそうそう。僕らがニッションデンザメになろうっていう。
どういうことですか？500年生きよう
って
ことですね。
そうそう。だって、僕ら、ニッションデンザメ理解したら僕ら500年生きれるかもしれないじゃないですか。
なるほど。500年生きる動物の秘密を知ることによって500年生きようということですね。ありがとうございます。ちょっとね、データに関して質問ここでさせてもらいたいんですけど、トークテーマがデータになってますんで。寿命の研究をしている中で、ハヤノさんがこうデータを見る中で、こう、いいデータだなとか、感動するデータってどんなデータですか？
僕自身がやっぱりその、まあ、マウス、ネズミを使って実験することが多いから、そのネズミの寿命が長くなったとか、結構インパクトがやっぱ大きいのって寿命が伸びるってことが一番、この老化の研究の業界ではすごくインパクトが大きくて、だからこの間のそのタウリンの研究で、タウリン飲ませるとすごく寿命が伸びて、いろんなその身体機能上がりましたみたいな。で、フィギュア1、寿命伸びた。うんってあるんですけど、やっぱりその寿命を伸ばすまで頑張ったっていう根性に僕は毎回感動します。
つまりフィギュア1で寿命が数ヶ月じゃなくて数年っていうデータを見ると、
もうどういう気持ちでこの人は2年間待ってたんだろうなって、寿命伸びなかったらどうしようと思ってたのかなっていうので感動しちゃう。
難しいね。そう考えると寿命の研究っていうのは
根気強さと、あとはチームワークですよね。だって餌をあげ続ける人、データを取り続ける人、そしてバケーション中見てくれる人、そうそうそう。一人ではできない。
なんか前ほら、なんかニューヨークとかで洪水起こった時、マウスを飼ってるのが地下だったから、洪水になってネズミ死んじゃったっていう事件あったじゃないですか。ああいうの起こったらもうなんか 2年待ってたみたいな。台風とかやばいみたいな。ハリケーンやめてみたいな。
つい最近は電源を切っちゃったっていう事件があって、アメリカだよね。どこかの私立の大学なんだけども、ちょっとそれは悪意を持ってたんじゃないかっていう話でね、20年分のデータが飛んじゃった。その大学の中でずっとあった。
それもうやりきれないね。
そう思うと、もういけない。そう思うと、寿命でマウスを買ってって言ったらば、たくさんの人が、こう。
このデータでもう論文になった時に、例えばリビューアーに、こっちの方向からもやれって言われた時にできないってことですよね。
そうですね。だから結構言われるのは最近そのオスだけじゃなくてメスやれって言われるんですよ。
ああ、そうですね。ちょうどいいテーマで。
そうですね。
そう。今までの多くの実験がオスのネズミを使った実験で、あとはお薬を投与する実験も、こう研究者としてミックスしちゃいけないから、同じ系統の、同じ年齢の、同じ性別のにこうフィードするっていうのはね、研究の基本なんだけども、実はそれがバラエティを生んでない実験結果を持ってたんじゃないかっていうので、
早野さんの研究でも青春期とかがない方が研究しやすいんですか？
まあもちろん青春期ない方が、まあ行動実験とか、まあある程度決まった通りにやる実験に関しては、メスだと何が起こるかわからないから、だからオスの方が使いやすいけど、はい、でも老化に関してはメスが全ての動物で寿命長いですよね。
まあほぼ
全て。やっぱりメスが長い。で、かつ、いろんな寿命を伸ばす操作をすると、大体オスだけが伸びるんですよ。は
い、
メス伸びない。
ありがとうございます。
メス長いから。
僕の糖尿病の、はい、性ホルモンに関わる研究もしてるんですけども、その女性の強さの秘密にあると思うんですけど、そこを見つけると、女性はもうすでにその強さが持ってるので、それ以上伸びない。でも、男性はそこが、シグナルがそこまで強くないから、そこを高めてあげると、寿命が伸びるってことですよね。
そうですね。だから、メスの寿命も伸ばすやつもあるんですけど、はい、でも大体オスしか伸びないです、
は
い。
なるほど。で、これで社会の問題となったのは、出来上がった薬とか治療方法とかが男性にとってメリットのある成果がたくさん上がっていると。これは大きなバイアスを生んでる根源だということで、 女性というか、まあ、メスでの実験をするようにっていうのをね、推奨されたんだよね。で、ひどかったのが、ヒトゲノムプロジェクトの初期のデータって、もうほぼ男性、しかも、なんか、
白人の
男性、それが人間の、こう、起源まで迫るって言われてたヒトゲノムプロジェクトを、実際やっていたのが、その、バッファローの新聞広告で集めた被験者ばっかりだったので、ほとんど、アメリカのそのバッファローのね、あの地域の人たちだけだったっていうことで、そんな大金をかけてやったやつが、その男性のね、あの、ルーツをたどるようなところになってたっていうので、まあ怒ったグループがやりました。先月ぐらいにですね、それを大きく変えた様々な人種からのヒトゲノムプロジェクトのデータがね、出始めたっていうのがあるんですよね。でもそうなんですね、寿命の研究でもやはりオスがまだ使われてる。これ変えていかなきゃいけないところですよね。
そうですね。結構やっぱり値段が2倍かかっちゃうから研究費としてはね。
はい。
だから。
そう。そしてハプニングは何十倍でしょ
う。そう。
大変ですね。
だから、オスとメスの両方の寿命をしっかりと見てるフィギュア1は僕は感動する。は
い、なるほど。このデータを見たときに。
あ、もううまい。ポッドキャスト分かったまとめを言いました。
老化研究に入る前とかで感動したデータとかありますか？
僕は、大学院の時に、博士課程の時に、単位取得退学してるんですよ。だから要するに、2年の修士と3年間の博士課程の間に論文が出せなくて、で、それは結構その、まあ、スクリーニングっていうか、その新しい遺伝子を見つけるっていう実験してて、で、そうすると、まあ、一日なんか200個とか300個、分裂酵母やったんで、分裂酵母のコロにつついて、新しいプレートになんか引っかくみたいな、そういう作業をずっとやってて。で、あるもう卒業間近の時に、なんか本当に欲しかった酵母が生えてきてるっていうのがあって、で、やっぱりこの何年もずっと1万個も2万個もこうコロにつついて、最後にこう、なんか生えてきたっていうその瞬間。それはやっぱり、卒業もかかってるし、人生もかかってる分裂酵母が生えてきたっていう瞬間は、なんか、宝くじみたいな感じですよね。
ここにいたんだね、みたいな。
そう
君を待ってたよ。
やっぱりいたんだね、っていうね。
出てくるまで終わんなかったよ、つって。
待ってたよ、ってね。でも本物かな。
そうそうそう。だからその時、まあ、僕のボス、今の東京都医学総合研究所の所長のマサイ先生だったんですけど、マサイ先生に、先生、生えました、やっと生えましたって言ったら、すごい、なんか別に感動するでもなく、ふーんって言われて、いやいや、もっとなんか、グレートとか、オーサムとか、なんかめっちゃ喜んでよと思ったのに、ふーんとか言われて。
その心は何だったんだろう、
ね、多分信じてない。
あー、そ
っち
か。
で、そこから僕自身が遺伝子を、はい、リフワンっていう遺伝子ですよっていうのを見つけて、で、再現性取ったところで、もうそこからもう手のひら返したように、すごいよね。あの遺伝子すごいよねっていうので、今もやってる。
そう、ぐらいのが、やっぱり遺伝子を確定した時点で、
そう。
大喜びしてくださったんですね、やっぱり。
そう。そこまで。
やったなと、すごいなと、よく撮れたなと。
それは何、早もん一人でずーっと探してたの？何人かでこう、人海作戦じゃなくて。
一人でずーっと。
そう。それは。
もうこれは早野さんの仕事みたいに決まったんですね。
そうそう。いや、だからそこはね、やっぱりデビッド・シンクレアとはちょっと違ってて。はい、デビッド・シンクレアは、僕はどんなにつまんないデータを持ってても、はい、オーサム、グレート、ユアグレートって毎回褒めてくれるんですけど、なんか、マサイ先生は、すげえいいデータ持ってたのに、ふーんっていう。
それは先生の差？それとも国民性の差？
国民性の差あるんじゃないかな。なんか、留学した時に思ったんですけど、大体ね、向こうの人って何やっても褒めますよね。学会ってなんかプレゼンしても。日本人って褒めることあまり上手じゃないじゃないですか。
あ、これ大事なことですね。そうなんですよ。僕たち、いろんなイベントのこう評価みたいなのを送るじゃないですか。で、そうすると、あ、これデータの話になるんですけど、こう、みんなからのこう評価が、普通に日本人さんつけがち。
うん、
で、
5段階の時の、
5段階ね、
ラインバーっていうの
かな。はい、1から5で決めてくださいって、もう、ほとんど5をつけてくれるんですよ、アメリカ人の方々だと。うん、もう、そこの、自分が参加した場所がつまらなかったはずがないみたいな、いや、来てよかった、最高だったっていう感じで、 で、イベントの評価のやつも高いんですよね。
だから、授業クラスアンケートっていうのが、私の、まあ、お給料には直結しないけど、評価に直結するものがあって、私のクラスの中に、例えば、数割アジア系の学生がいると、評価がいきなり下がるんですよ。で、何が起きたかって分かんなくて初め。で、ああ、そっかと。デフォルトが3だから、このアジア系の人たちって楽しかったか、楽しかったし、良かったし、すごく良かったと思ってても3をつけるから、3なんて多分アメリカ人の学生は一生でつけたことなんて、よっぽど怒りがあった時しか3つけないクラスにですよ。例えば、授業の先生が、すごい暴言を吐いた時に3とか出てくるような数字なのに、アジア系の学生が数名いるだけで評価がものすごく下がるんですよ。
いや、それはね、やっぱり日本の中にいるとずっと感じることですよね。やっぱ褒めてもらえないっていうところはね。
褒め合う社会を作りましょう。
はい。ね、ぜひ。僕、今、坪田先生と、それこそ日本帰ってきて一緒にスタートアップやったら坪田先生なんですけど、なんで坪田先生と一緒に働こうかって思ったかって、慶応に行く前に、坪田先生とミーティングがあって、リクルートっていうこともあったのかと思うんですけど、慶応の教授室で、坪田先生とミーティングがあったんです。で、30分のミーティングに僕28分遅刻したんです。
はい。
臨床の教授でめちゃくちゃ偉いのに、僕28分遅刻して、はい、すいません、坪先生遅れましたって入ってったら、坪先生が、早く、グレートだよ、ほんと2分あるよ、僕ら2分話せる、ありがとう来てくれてって。逆に、
あ、そう。
え、かっこいい。
なんか褒められた。2分残ってて褒められたと。
その先生はアメリカ長かったのかしら？
ああ、いや、アメリカ、ボストンにもいらっしゃったんですけど、本人が、なんかやっぱりご機嫌に生きるっていうのが、すべての基本になってる人。
いい言葉。
なので、だから、常にご機嫌な人なんですよ。
早間の口からご機嫌に生きるっていう言葉が出てきてすごく嬉しいんだけども。
なんで？
UJA で、というのは、私それよく使う言葉で、ご機嫌に生きてるなって思うのよ。特に UJA で活躍されてる一流の研究者の人たち。早間、厚門、赤木。ご機嫌なのよ。だから、
ご機嫌ね。
うん、私のような、うん、もう研究から遠く離れたような人たちがあっても、なんてこともなくご機嫌にいてくださって、ありがたいというか、うん、そう、いつもご機嫌よね。
うん、誰とでもそうだよね。素晴らしい。
やっぱりそのご機嫌は、老化研究をしてるからこそご機嫌じゃなきゃいけないって思ったのかしら、うん、早門は。
もちろん、あれですよね。やっぱ幸せな人の方が寿命長いから。
あ、それ。やっぱりそう思います。それ確実ですか？
確実です。
で、ハーバードの研究ですよね。
そう、ハーバードのハピネスセンターってありますか？
私はあの研究大好き。あの研究とっても大好き。あれもチームワークよね。だって、一人の人を何十年追いかけてるわけでしょ？
そうそう。
すごい。
だから、それこそ、ビジネスの中でも、ハッピーな人と、ご機嫌な人とご機嫌じゃない人のパフォーマンスの差っていうのも、もともと研究されてて、ご機嫌の人の方がパフォーマンス高いっていうのは、もう結構知られてることじゃないですか。だからやっぱり、ご機嫌でいるって、ね、自分のパフォーマンス上げるためにも大事です。
本当
です。早門の仕事仲間も、なるべくご機嫌な人を集めたいと、ご機嫌な人に近づいていきたいっていうことね。
大事です。タツさんもいつもご機嫌だから、僕は。
僕はもうほんとゆりかさんにご機嫌にしてもらってるんで。
ご機嫌なライオンっていう絵本があって、その絵本が私とっても好きで、ご機嫌なライオンは柵から出ちゃうのね。動物園にいるご機嫌な、お子さんとぜひ読んでください。日本語訳もされていて。柵から出ちゃうと、柵の中にいた時はみんな、わー、ライオンさん、ライオンさんって言ってくれるんだけど、柵から出た途端みんなが逃げるようになるわけ。それでも気づかないのよ、ご機嫌なライオンは。どうしちゃったのかな、みんな今日は忙しい日なのかなと思って街を練り歩くわけ。そうすると、その柵から出ても気にしなかった男の子がやってきて、一緒に帰ろうって言って、一緒に動物園に帰るって。っていうね、そのご機嫌なライオンってあるんだけど、その状況に気づくか気づかないかも自分次第だし、それを、こう、人の目をどう思うかもこう自分次第だしっていうのを、強く教えてくれる絵本なんだけども、でそこからご機嫌な生活っていうのが、ね、私の大切なテーマになっていて。
でもご機嫌なライオン、早野さんにぴったりの言葉かもしれないですよ。
ライオン。
はい。
そうね。
はい。
ご機嫌。
でも気づいちゃったらちょっと、不機嫌になっちゃうかもしれないから。
みんな僕をって。
鈍感力大事。
鈍感力、そう。鈍感力もね、重なってくる。
いや、ちょっと嬉しいです。この、まず最初の、老化とは何かのね、話題の中で、早野さんと、早野さんがね、ハーバードで指示した、デイビッド・シンクレアさんも、ご機嫌で、明るくて、うん、そして今一緒に働いてる坪田先生も、 もうご機嫌な方で、で、早野さん自体もそれが、やっぱり寿命に大事ということで、すごい結論いただいたんで。
じゃあさっきのあのサメも相当ご機嫌な500年を送ってるってことね。
はい。西温泉ザメもご機嫌だから500歳までいるということでね。
ちょっと不機嫌な西温泉ザメもしかしたらすぐ死んじゃうかもしれない。
不機嫌遺伝子入れたら、あの、500歳が2歳とかに下がっちゃうかもしれない。すごいデータが出ますね。
めちゃ強いファクターです。
はい。
すごい。500が2っていうのは、すごいファクターよ。
ありがとうございます。次ですね、老化は病気なのかというちょっと話題について、花野さん聞きたいんですけど、ズバリ老化は病気でしょうか？
老化は僕らの研究者は今病気だと考えてて、その心は、
はい、聞いていただきました。ゲスト早門を迎えてですね、寿命とは何かということでお話を聞きました。ものすごく面白かったですね。
うん、面白かったです
ね。そしてまあ寿命についていろんな動物が出てきてですね、うん、まあなんといってもご機嫌な西温泉ザメと、そしてご機嫌なライオンのお話をしましたね。
ご機嫌なライオン、本当私の大好きな絵本で、これはルイーズ・ファティオ文、そしてなんとこの役は村岡花子なんですね。タイトルはご機嫌なライオン、福音館書店から出ている絵本です。
そうですね、もうご機嫌に生きることが、その寿命も伸ばす、そしてビジネスも良くするというデータがあるということをお話ししてもらいましたね。
うん。
で、早野さんとの話は本当にたくさんやりまして、次回はですね、老化は病気なのか、老化の時計の針をどのように科学者は戻していくのか、そして大事な大事な、ゆりかさんに大事な美容のお話が出てきましたね。
そうそう。
まさに肌のリフォームですね。あ、リフォームって言っちゃいけないんだっけ？
ちょっとね。うん、いいか、リフォームでいいですか？
で、光というものが研究の中ですごく重視されていて、肌に対してもいいですし、その心の科学としてもね、うつ病などに効くというような話もあったということで、楽しみにしてください。そして、第3回ですね、パート1、パート2、パート3の3回に分けて早野さんのお話を公開したいと思うんですけど、第3回ではですね、早野さんがですね、ご機嫌じゃなくなった時にどんな対応をしているのか、そして早野さんが気持ちを上げるために聴く音楽や好きなミュージシャンについても聞いてみました。そういった形で第3回までお送りしますので、ぜひ聞いていただければと思います。今回テーマデータということで15番組が集まっておしゃべりをするんですが、今回のホストがですね、宇宙話というポッドキャストをやっている佐々木亮さんになります。
我らが亮さんの、
はい、ポッドキャストがですね、なんと毎日配信する亮さんのポッドキャストがですね、7月7日七夕の日にですね、運命の第1000回を迎えました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、亮さん本当にすごい。宇宙の話のこの1000回の最後の5回ぐらい、もう毎日僕本当に聞いてたんですけど、もう話題がすごく面白くて、宇宙移住を考えたネズミの実験の話だとか、あとは太陽系のガードマンがいたから太陽系がこのように進化してきたっていう、その歴史にとってすごい大事なガードマンのお話とか、もう本当に面白い話がいっぱいあって、で、この1000回をきっかけにですね、ランキング急上昇してまして、なんと今日本で5位です。
いや、これは本当に素晴らしいことよね。うん、こう、日本の国民というか、日本語でポッドキャストを聞く人たちの科学の力がすごくあるってことよ。みんな科学を信じてるし、科学が好きだし、科学で広がる未来を信じてるってことを表してくれていて、うん、私、りょうさんを応援することっていうのが、全体の科学を上げていくんじゃないかなと思っていて。
そうそう、科学界全体に光は、が当たるような、そんな活動になってますよね。
だから応援していて、私はとても誇らしい自分が、りょうさん頑張ってくれって思うと同時に、うん、あ、科学ってこうやって人の心に染み渡っていくんだなと思って、うん、私とっても応援しています。
そう、そのりょうさんがこの科学系ポッドキャストを取りまとめてホストとしてですね、みんなの番組を一緒にですね、データというテーマのもとに集めて。
いいテーマだよね。
う
ん、
これを発信してくれるということなので、ぜひね、この15番組をですね、聞いていただいて、今後も、科学系ポッドキャストとしてこういったイベントに、参加する番組も増えると思いますし、様々な番組が色とりどりのお話をすると思うので、ぜひ楽しんで聞いていただければと思います。 以上、最後まで聞いていただいてありがとうございます。お相手は科学教室の先生、タツでした。
ユリカでした。
バイバイ。バイバイク。